こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は Z 回編集部による小学1年生向けの算数文章題ドリルである。教科書内容の定着を土台にしつつ、計算の種類がすぐには見えない問いを通じて場面を読み取り、必要な情報を整理し、式を自力で選ぶ力を育てることを目的とする。対象は、単純な計算練習だけでは物足りない子ども、文章題で足し算と引き算の使い分けにつまずきやすい子ども、家庭で教科書プラスアルファの学習を進めたい保護者である。日常的な題材や図版を用い、算数を生活高の問題として考えさせる点に特徴がある。全40回の見開き構成で進度を可視化しやすく、低学年の家庭学習に必要な取り組みやすさにも配慮されている。計算結果だけでなく、問題文を正確に読む過程を重視する思考型の補助教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、計算の名前を手がかりにせず、場面から利式を判断する構成。本書の中心的な特徴は、足し算や引き算といった単元名を前面に出し、機械的に動詞の計算を反復させる構成ではない点にある。子供は問題文を読んで、何が増えたのか、何が減ったのか、全体を求めるのか、差を求めるのかを判断しなければならない。これは計算記号を見て解法を選ぶ練習とは異なる。文章題では数が登場しても、それぞれが何を表すかを把握できなければ正しい式にならない。本書はその最初の判断を学習課題にしている。小学1年生では計算そのものはできても、残りを求める場面や違いを比べる場面で引き算を選べないことがある。こうした混同を問題の状況と式を結びつけて扱うことで表面化させやすい。答え合わせでは小語だけを見るのでなく、なぜその式を選んだのかを言葉や絵で確認すると、本書の狙いをより活かせる。計算ドリルの代替ではなく、計算知識を問題解決に使える形へ移す教材である。次に、文章を読む力と数量関係を結びつける文章題の設計。文章題を解くには、数を見つけるだけでは足りない。誰が何をしたか、どの実点の数か問われているのは何かを順に捉える必要がある。本書はパッと見ただけで使う計算を決めにくい問題を扱うことで、問題文の細部まで読む習慣を促す。これは国語の読解問題を解くこととは異なるが、主語や行為、条件を取り違えずに把握する力が算数の正答に直結するという意味で、読解力と密接に関わる。特に、複数の数値が示されると、子どもは全てを計算に使おうとしたり、問われた内容と異なる数を答えたりしやすい。本書に取り組む際は、問題を声に出して読み分かったことと求めることを区別する支援が有効である。必要に応じて、絵や線分、丸印で関係を表すと、言葉で示された数量関係が視覚化される。文章題を計算問題の付属物として扱わず、状況理解、情報整理、利式、計算、答えの確認という一連の過程として経験できることが、本書の教育的な価値である。さらに、日常場面を通して算数を使う意味を具体化する。本書は日常生活に近い場面を題材に取り入れ、抽象的な数の操作を具体的な出来事に結びつけている。低学年の子供にとって、数式だけを見て数量の変化をイメージすることは容易ではない。一方で、物をもらう、使う、残す、比べるといった身近な行為として示されれば、足し算と引き算が表す意味を捉えやすくなる。ここで重要なのは、イラストや場面設定が単なる装飾ではなく、式の意味を確かめる手がかりになることである。例えば、答えを出した後、場面に戻ってその数が全体なのか残りなのかを確認すれば、計算ミスだけでなく解釈の誤りも見直せる。こうした往復は、答えだけが合えば良いという学習から距離を取らせる。本書は、算数を生活の中で使う道具として感じさせると同時に、同じ計算でも問い方によって意味が変わることを学ばせる。保護者が実生活でも何個残ったか、どちらがいくつ多いかと問いかければ、問題集で扱った考え方を日常へつなげられる。そして、40回の見開き学習と達成表示が家庭学習の継続を支える。本書は左右見開きで1回分となる全40回の構成を取り、学習量を区切って把握しやすい。小学1年生の家庭学習では、何度だけでなく、今日どこまで取り組むかが明確であることが継続に影響する。見開き単位なら、毎日または数日に一度といった無理のない計画を立てやすく、長時間にわたって集中を求めずに済む。目次にシールを貼る仕組みも、終えた回数を子ども自身が確認する小さな達成表示として機能する。さらに、カラーを用いた紙面と適度な余白は、問題が密集しすぎることによる心理的負担を抑え、式や図を書く場所を確保する上でも実用的である。ただし、進度を急ぐことは本書の目的に合わない。文章題では短時間で解けなかった問題にこそ、数量関係を理解する課題が現れやすい。 回答を見せる前に絵を描く、具体物を並べる、問いを言い換えるといった支援を行う方が有効である。40回という区切りは量を消化する競争ではなく、理解の記録として活用したい。最後に、先取りより基礎確認を優先すべき難度と活用上の注意点、 Z 回のグレードアップ問題集は、教科書レベルに物足りなさを感じる学習者や発展的な学習を始めたい家庭を想定している。本書も、計算問題を解けることと文章題を理解して立式できることの間にある差を扱うため、子どもによっては難しく感じられる、レビューには良問が多く考えさせられるという評価がある一方、基礎的な文章題の理解が不十分な段階では進めにくいという指摘も見られる。この差は教材の優劣というより、計算力5位、問題文を聞き取る力差や残りの概念の定着度によって生じる。先取りで使う場合は、学年表示だけで適否を決めず、数問試して式の意味を説明できるかを確かめる必要がある。難しい場合は、より基本的な足し算引き算の文章題、具体物や図を使う活動に戻ることが有効である。反対に、回答までの理由を言える子どもには、ノートに式と図を書かせ、複数の解き方を比べることで学びを深められる。到達度に合わせた往復利用が、この教材を負担ではなく思考の訓練にする。結論として、本書は、小学1年生の算数で計算の速さだけでは測れない文章題の理解を育てたい家庭に適した問題集である。特に、足し算と引き算はできるのに、残り違い、全体といった問いになると式を選べない子どもや、教科書準拠の反復学習から一歩進みたい子どもに向く。日常的な場面を読み、数量の関係を捉え、自分で立式する流れを繰り返せるため、算数と読解を切り離さずに学べる点が実用的である。類似の低学年向けドリルには、計算量の確保や単元別反復を主目的とするものも多い。それに対して本書は、計算方法がすぐわからない状況を意図的に設け、何を問われているかを考える段階を重視していることに差別化がある。もっとも、発展教材としての性格があるため、文章題の基礎概念が未定着なら、保護者が読み上げ図示し、必要に応じて前段階の教材へ戻る支援が望ましい。40回の見開き構成を利用し、正答数よりも式を選んだ理由を確認しながら進めれば、以後の算数学習で求められる問題理解と数量関係の把握を無理なく積み上げられる。ご支援いただける場合は、回編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。